改めて皆様、おはようございます。私が今日ここに立って、皆様と分かち合いたいことは、聖霊というもの、本当に、私たちが神様からの大きなプレゼントとしていただいているこの聖霊が、外にいるのではなくて、私たちのうちに確かにいるということを、分かち合いたい。これが今日のメッセージの大きな狙いでございます。ペンテコステの日に、このようにメッセージの用意をいただいたこと、本当に申し訳なくというか、もったいない話だなと思っております。使徒の働きの2章には、ペンテコステについて、イエス様が私たちの罪をあがなうために十字架にかけられ、死にて葬られ三日目に復活されて、50日目にキリストの弟子たちの上に天から聖霊が下って教会が誕生した日をペンテコステというふうに読み取ることができると思います。聖霊降臨日。この私たち信者にとっては、クリスマス、イースター、ペンテコステ、これは三大行事とも言われます。日本ではクリスマスを知らない人はほぼいないと思います。お子様がおられる方は、小さい頃に、今度サンタさんに何欲しいか来てみようかとか言ってみようかとか言いながらお尋ねになって、小さい子ももし聞いておられたら夢を潰しちゃいけませんので、サンタさんのお手伝いをしようということで、おもちゃ屋さんを駆けずり回った方もいらっしゃると思います。今やですね、クリスマスの日というのはケーキ屋さん、ケンタッキーなんかは超満員で、予約しないと手に入りません。これもまた街中はライトアップされ、本当に年々華やかになっていくような感じがします。元はといえば、明治屋さんとか富士屋さんとかこのお菓子を通して広めたようですけれども、また一方ですね、イースターは少しずつ知れ渡りつつあります。イースターエッグをいただくことも増えつつありますし、イースターのパーティーなんかも、よく、何々ホテルなんかで目にすることが出てきました。さて、ペンテコステはどうなんでしょうか。三位一体という、本当にここにおられるほとんどの方はお聞きになったことがあると思いますけれども、三省堂の神明会、四字熟語辞典によりますと、私読んで理解できてませんから聞いて理解できないと思いますけど読みます。キリスト教で父と子と聖霊は一つの神が三つの姿となって現れたものであるという考え方。転じて三つのものが一つのものの三つの側面であること、三つの別々のものが緊密に結びついて、また三者が心を合わせて一つになることと書いてありました。時々ですね、辞書の言葉や論文や法律文というのは英語より難しいなって感じることがあります。私もこの辞典を調べてみて、なんとなくわかるけど、なんとなくわからんなという印象でございます。で、今朝は、このペンテコステという言葉の中の特に大事にしたい聖霊について、これをもう軸にしてお話をしたいなと思っております。私たちはね、神様、父なる神様っていうのを説明できます。おそらく。そして、イエス様ってどんな方？説明できます。でも、聖霊ってどんな方っていうときに、 一言で自分も納得した言葉で説明しにくい場合があるのではないでしょうか。確かにですね、もう一人の助け主です。間違いないです。でもそのもう一人の助け主が私たちの中に十分に生かされているでしょうかということを今日分かち合いたいなと、先ほど申し上げた通りでございます。聖霊の役割、私はこの三位一体というのが全然、クリスチャンになり始めになった初めの頃は全然理解できませんでした。十分には理解できませんでした。でもこの三位一体の父なる神様、子なる神様、聖霊様っていうのは本当にそれぞれの働きかけが違う、役割が違うかもしれないなと思いました。じゃあ聖霊の役割って何でしょう。もし聖霊の働きがですね、すごくパワフルで、どんな課題や重たい問題も瞬時に跳ねのけるような、まるで24時間働けます風な、それのみであったら私たちはきっと高慢になっていくと思います。なぜなら人間が神になってしまうからです。16節に、父はもう一人の助け主を与えますと言ってくださってます。もう一人、つまり人格を持った私たちと同じ感情や気持ちに寄り添えるもう一人をお与えになったんです。ここが大事なところだと思いました。心理学者のアドラーという方は、人間のすべての悩みは人間関係にあると言い切りました。これが他の心理関連の人々の逆鱗に触れて長年日の目を浴びなかったんですけれども、しかしながら最近、アドラーに関する本が本屋さんで横積みになっておりますね、この数年。それは現代社会ではまさに家族、地域、職場をはじめ人間関係にまつわる課題が山積しているからではないでしょうか。聖書は私たちには弱いところがあるから、特効薬のように一時的にそれを強くしているものが聖霊だとは言っていません。イエス様が私たちに語りかけてくださっているのは、いつも大丈夫だよ、私がいるから、いつも私がついているから、あなたは弱くてすぐに落ち込んでしまうことを神様はちゃんと知ってます。ご存知なんです。だからもう一人の助け主を与えくださって、あなたは一人ぼっちじゃないよ、聖霊がいるからと、私たちのうちに住み保証してくれるのが聖霊ではないでしょうか。このうちに住みというところが今日ポイントというか、もう一度分かち合いということなんですね。うちに住んでいることをいつも意識しているでしょうかということなんですね。だからこそですね、あの弟子たちを思い出してください。それまでの弟子たちというのはイエス様に危機が現れると逃げ隠れしていました。しかしながらこの聖霊降臨から聖霊に次ぐ動かされて、堂々と語るようになりました。つまり私たちを神様の方へぐーっと引き寄せてくださる存在、私たちはみんなそれぞれ問題課題があります。あるいは予期しなかったことがいきなり襲ってくることがあります。その時にですね、ああもうダメだ、この問題から逃げたい、そして 周りの人たちが自分よりも幸せに見えることがとても辛いことなんですね。そんな時にうちに住む聖霊が大丈夫だよとイエス様の方にぐーっと舵を取ってくださるんですね。私たちの心を整えて落ち着いて落ち着かせてくださって、神は昨日も今日もいつも変わりません。同じです。何が同じなのでしょうかね。イエス様は私の目には、神様は私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛し続けているよというメッセージを私たちにくださっています。現代社会においてこの聖霊をちょっと焦点当てたいと考えました。現代の社会と、まあ一部かもしれませんが、何か課題や問題、誰かが悩んでいても、それって自己責任だから仕方がないよね、という言葉を耳にしたり、マスコミの報道なんかで聞いたりします。またコメンテーターが話したりします。本当に自己責任という言葉って集めたいな、人を切り捨ててしまうような、あ、そういう言葉だなって思うですが、残念ながらどの職場においてもマスコミにおいても自己責任という言葉がかなり使われています。自己責任というのはあなたの問題だから私は関係ないよということですね。つまり一人ぼっちにさせる言葉、見捨てられ感を感じさせてしまう言葉ではないでしょうか。人間って一人ではなくて誰かと関係し合って生きています。互いに長所短所はあるのです。だからこそ持ちつ持たれつつで生きていい。自己責任だと突きつけられたら私はダメなものと思い込んでしまい、落ち込んでしまう。だからお手紙やメールなんかで迷惑をかけてすいませんとかいう言葉がよく出るんではないでしょうか。イエス様はあなたのことを決してダメだと否定しません。ちゃんと助け主聖霊をお与えになって、人格のある聖霊をお与えになって、一人ぼっちじゃないよということをいつも言ってくださいます。自己責任とは真逆です。聖霊を与えて安心しなさい、私はあなたと共にいるよ、この共にいるよという言葉がいつもこんな私を励ましてくださいます。皆さんも同じかもしれません。決して一人ぼっちにはしないよ、これが神様が私たちに与えてくださった大きな大きなプレゼントではないでしょうか。イエス様はあなたはダメだとは絶対に否定しない、裁いたりもしない。ここでパウロという人を少し触れてみます。パウロはご存知のように本当に、福音を広げるために命を懸けて奔走した人でございます。でも彼には、第二コリントの12章あたりに パウロはの病気についての記述がありました。はっきりとこういう病気だという明確なものではなかったように思いますが、決して軽い病気ではなかったみたいです。病気っていうのはね、古代では悪霊に取り憑かれていたと言われていたそうです。サタンから送られてきたものだと思われていたそうです。パウロは3回このために祈りました。このトゲを取ってください。しかしながらパウロは気がついたんです。この病に対して私の恵みは十分である、弱さの中で十分に発揮する、だから私は弱さを誇りましょうとまで言いました。キリストの力が私に働くように、弱いから強い、矛盾した言葉のようには思いますが、私たちは弱いんです。私たちの性格、もともとの性格は弱いんですが、もう一人の助け主が私たちと人格として入ってくださる。だから私たちは強いんです。あなたの中にある欠点が嫌だと思っている部分ありますよね。皆様に今紙を差し上げて、ご自分の欠点を3つ書いてくださいって言ったら1分以内に書けると思います。私たちはみんな欠点があります。でもその欠点を補ってくださるんです、聖霊は。そして何よりも、一人で悩まなくていいよ、一人ぼっちじゃないよ、私が共にいるからと、イエス様の方に、御言葉の方に舵を切ってくださるんです。これが聖霊だと私は思ってます。つまり聖霊は私たちのうちにお住まいになり、私たちがどんな状況にあろうとも、私たちが弱っていても、イエス様の方に私たちの思い行動を向けていってくださる。御言葉の港に連れて行って仕切り直しをしてくださる。これも聖霊の大きな大きな働きです。もちろん聖書には聖霊の大きな実はたくさん書いてあります。でも今日私は聖霊の幹の部分をしっかりと話をさせていただきたいと思ってまいりました。だから聖霊はあなた方がダメだからどうにかしてあげようなんて思っておられないです。私たちの個性が、個性、人格、性格、これは私たちが作品として神様がお与えになったものです。プレゼントなんです。だから性格を変えたいとかいう方がよくいらっしゃいます。でも性格は変わらないけど、あなたの考え方の幅は広がっていくよ。あなたの考えをイエス様の方に向けてくださる。あなたの中の聖霊様があなたと共にいてくださるよと、今もですよ、これからも私たちにそう話してくださるんです。だって私たちは作品として作られたんですよ。弟子たちに対して聖霊が、もしですよ、めちゃくちゃに強いパワーを与えたら、先ほど申し上げたように高慢になってしまっているかもしれません。それはある面ではあったかもしれません。私たちは神の素晴らしさを、私たちが生きている今を喜ぶために聖霊くださいました。そして問題や課題から逃げないで感謝していくこと、 これが教会が広がっていった大きな理由ではないでしょうか。弟子たちが問題や課題から逃げないで感謝できるんだよということを広げていった。これが教会が増えていった一つの理由かも、要因かもしれません。ペンテコステにあたり、神様が私たちに与えてくださった大きな大きなプレゼントである聖霊について今日は分かち合いたい、そう願いました。皆様のうちにおられる聖霊によって、今日は特に皆さんは、私は一人じゃないんだよ、心配しなくてもいいんだよ、人と比べなくてもいいんだよ、これらの神様からのプレゼントを皆様と共に、聖霊は決して外にいるのではなく私たちの内にいることを実感して過ごせますように、心からお祈りしてメッセージを閉じさせていただきます。感謝します。